中川晴美のヨガノアラジオ。
皆さんこんばんは。はい、毎週土曜日の朝7時から放送しております中川晴美のヨガノアラジオのお時間になります。はい、定時に放送することができませんでした。今週ちょっとドタバタしていたので、放送を今日の夜にしたいと思います。土曜日の夜ですね、配信いたします。ちょっとドタバタしていたっていう一つがですね、娘が蚊に刺されたんです、まぶたを。はい、その刺された時はね、あ、刺されたねっていうぐらいだったんですよ。赤いぷくってなってたのが、それがですね、一晩置いて朝起きたら、どうしたのっていうぐらい真っ赤にパンパンに目が腫れてですね、お岩さんみたいになっちゃったんですよ。それでですね、その日も保育園に行く予定で、まあ、蚊に刺されたぐらいだったんで、まあ、目がね、パンパンになっちゃったけど、まあ、行こうかっていうような感じで連れて行ったんですね。で、途中から連絡がかかってきて、保育園から。まあ、お熱ではないんですが、目が開かなくなってきてしまっていたので、病院連れて行かれるのであればご準備くださいっていう電話だったんですね。もう先生ありがとうございますっていう風な感じで。で、迎えに行ったら、昼寝が終わった後らへんから、目が開かなくなってきたっていう風なことを聞きまして、先生に、皮膚科なのか、眼科なのか、何かにかかればいいんですかねみたいな相談したら、ああ、確かに眼科もありかもですね、みたいな話になって、まあ、結局、皮膚科にかかる予約をしたんですね。でも、帰り際に、園長先生が、そういう自分のお子さんの経験がある、職員の方を連れてきてくれて、自分の子供が同じような経験をしたことがあって、小児科に連れてったら、すぐ良くなりましたよって教えてくださったんですね、その保育士さんが。で、あ、そうか、小児科か、と思って、小児科に連れて行きました。でね、今日、その次の日なんですが、無事ね、完治ではないんですが、目がね、ちょっと開くようになったんです。キラキラお目目がね、見えるようになったんです。それがね、ちょっと一安心しております。はい。そんな感じでね、ラジオを収録できませんでしたっていうことで、この土曜日の夜にね、放送いたします。はい。ということで、今日のね、放送を始めていきたいなと思います。最近ね、暑いですね。ものすごく暑くって、クーラーがないと過ごせないなっていう風な感じで、家ね、常にクーラーつけて、作業してるんですけども、外に、たまに行くと、本当に辛いなって思うんですが、でもね、暑いからといってクーラーずっとつけて過ごしていると、その方がだるくなってくるんですね。で、夜中もずっとクーラーをつけっぱなしで、寝ましょうねっていうのがもう推奨されるぐらいの暑さなので、まあ、つけっぱなしで寝ているんですが、まあ、つけない方が、まあ、健康的にはシャキッと起きれるなっていうのを感じているんです。だからね、つけずに、寝た時もあったんですが、やっぱりね、つけずに寝ると暑い。はい。っていうような感じで、次のね、お話行ってみようと思います。次のお話はですね、レターをお返ししようと思います。レター返しっていうんですか？レターを読まさせていただこうと思います。いつもありがとうございます。あ、そうそう、声がね、ガラガラなのは3週間前からずっと風邪を引きずってですね、咳をし続けたことによって、喉が、ちょっと壊れてしまって、傷んでしまって、喉がね、しゃがれ声になりました。 はい、ではレター読みます。はるみさんこんにちは。初めての優しい養生ヨガお世話になりました。運動量は ほとんどなく、体をねじるなどのポーズで内臓に刺激を与えてあげて夏を乗り切る参考になりました。丁寧に所作を指導してくださり、より効果的になるポーズは対面ならではと思います。ヨガのはテーマ習慣にしたいこととして、新しく習ったことを家でも続けてみたいです。またレッスンでは、はるみ先生のヨガウェア、ブディムドラ、素敵です。私も他のブランドウェアを検索してみましたら、アディダスの、ステラ・マッカートニーにたどり着きました。彼女はデザイナーでポール・マッカートニーの娘らしいです。お父様のバンド、ビートルズは東洋の思想に影響を受けてインド修行をした時期があって、瞑想やヨガにも精通があるそうです。ラジオリクエスト曲はその頃の影響が強いと言われているアクロス・ザ・ユニバースをお願いします。ヨガ目線で聞き直しても素晴らしい曲です。ということで、レターいつもありがとうございます。ラジオリクエスト曲もいただきましたので、ラジオリクエスト曲、放送していきたいと思います。ビートルズでアクロスザユニバース。はい、お聞きいただきました。ビートルズでアクロスザユニバースでした。私この曲はですね、もちろん聞いたことがございませんで、はい、大変申し訳ございません。ビートルズはね、とても有名な方たちなので、バンド名はもちろん知っているものの、本当に有名なヘルプとかそういったところしかね、存じ上げないものなんですね。あ、そうそうそう。ビートルズの全員4人でね、インド修行を行ったっていうふうなことは、なんか聞いたことがあってですね、この方の以前のレターで聞いたのかな。はい。っていうことで、ヨガをされていたっていうふうにね、ことなので、なんか、ちょっとね、同じヨガを習っているっていう身としてはビートルズは存じ上げていないにしても、すごくね、ちょっと親近感があるなっていうふうに思います。ブランドウェアで検索したら、アディダスのステラ・マッカートニーさんっていうことなんですが、アディダスのウェアのデザイナーさんなんですね。ステラ・マッカートニーさん、ウェアのデザイナーさんなんだ。それもね、知らなかったです。へえ。でね、私はアディダスのヨガウェアを着たことがないと思う。一着ぐらい着たことがあるかな。他のヨガブラ、ヨガ、いや、スポーツウェアブランドだったかもしれないけど、アディダスのウェアはね、あまり着たことがないので、アディダスのウェアもね、ぜひ検索してみたいなと思います。そして、常時着ているブディムドラなんですが、これもね、めっちゃ素敵なんですよね。このピタッとした、ボトムではないんですよ。レギンスっていうものはヨガ、ブディムドラさんでは、少ないんですよね。ほとんどがルーズな、スウェットパンツみたいな感じのヨガウェアブランドさんで、とてもね、おしゃれなブランドさんです。お隣の韓国のね、発信のブランド、なので、日本には店舗がないのです、のがすごく悲しいんですけど、通販でね、ウェアを手に入れたりしています。まあでもね、気軽に手が届く価格ではないのでね、いっぱい買えるっていう風な感じではないので、本当にコツコツ買ってます。って感じです。いや、そうじゃないな。コツコツじゃないな。でもコツコツ買ったらね、送料がかかるんで、何円以上で送料無料、そこまで到達させて、で、購入するので、ガバッと買って、長い間買わないっていう風なね、感じで、今は長い間買わない時期に入ってます。はい。夏に入ったのでね、そういう、ダボダボなウェア、ボトムがですね、まあ、丈が長いので、暑いっちゃ暑いんですよね。なので、暑くないような、薄い生地のテロテロな素材の あのボトムをですね買いました。そしてヨガノワテーマ習慣にしたいこととして新しく習ったことをね、はい、あの私のヨガのレッスン習っていただいたものをぜひね吸収して、帰ってひねってひねってお家でもヨガしてもらえたらと思います。エレタいつもありがとうございます。はい、そして2通目いただきました。いつもありがとうございます。私の習慣化したいことは自分を褒めることです。自分で褒めればいつでも、自分で褒めるのはいつでもできます。他人の評価もいりません。はるみ先生のあの小さな声のナイスくらいでいいと思います。そうすればきっと周りの人にもナイスって言ってあげられる気がします。はい、ということでレターいつもありがとうございます。自分を褒めることはねあんまり私もないです自分には厳しい隠れ完璧主義なところがあって、スリーグッドシングスって言って手帳に今日あったいいことを3つ書き出しなさいっていう考え方があるんですが、それを書くにしても、まあ、自分のことはあまりあげない。他人の子供がこういうことしてくれてありがとう、旦那がこういうことしてくれてありがとう、さゆとさんがこういうこと言ってくれた、あとはこういうものをくれました、ありがとうございますっていう風なね、他人に対してありがとうっていう気持ちはあるんだけど、自分に対してねありがとうだったり褒めたりすることをね、ぜひ私もこのレターを読んで習慣化していきたいなって思いました、ね、なかなか難しいんですけどね。自分を肯定してあげる、まあ、生きていてもいいんだっていうとね大げさなんですが、そういうことをね大切にしていきたいと思います。レターありがとうございます。はい、ということで、ですね、最近とても素敵な本をですね手に入れましたので、手に入れたって言っても貸していただいてるので、その本の中から一節って合ってるのか選んで読んでいきたいと思います。その本のタイトルがですね、アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉というタイトルのね本です。あ、エコーかけてねこれ読んだらよかったね。もう一度行きましょうか。アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉。エコーかかりました間違えちゃったんですけどね。アドラー心理学で有名なアルフレッド・アドラー先生のですね、嫌われる勇気、嫌われる勇気じゃない、アドラー心理学の、そのアドラー心理学をすごくわかりやすくまとめてくださった、一冊になります生徒さんにねおすすめしていただいて貸していただいているんですが、とても読みやすいというのがですね、そのアドラー心理学を100個にまあなんていうのカテゴリー分けじゃないけどまとめてくれてます。100個にまとめて、その片側にバンと一言、そして片側にその説明があるっていうような感じで、もう 見開きで完結する短編小説みたいな感じですね。はい、そこから今日はですねパラパラパラっと一つ選んでお伝えしようと思います。これもねエコーかけたらいいかもしれないですね。何で行こうかな、ハイトーン広場どれがいいかなスタジオで行こうか。行きます。不安だから外出できないのではない、外出したくないから不安を作り上げているのだ。外出しないという目的が先にあるのだ。アルフレッド・アドラー。ああいいですね最後のアドラーの名前もねエコーかけたらよかったかな。はい、これは目的論を示してくれていますね。不安だから外出、できないっていうの考え方ではなくて、外出したくないっていう自分の目的を達成するために不安を先に作り出して いるんだっていうことですよね。これはなんだか自分の胸に手を当てて、うーんと考えさせられる、この理論ですよね。目的論って。ああ、なるほどね。ふと線をね、読まさせてもらうんですが、会社に行きたくないってね、いう不安症の方に、会社に行きたくないという目的を実現させるために不安を作り出しているのだ。というのがね、アドラーさんが言ってる目的論です。だからもしも、あ、違うな。もしもね、私が学生で学校に行きたくないって、大変失礼しました。勉強が苦手だから、あれ？違うな。スポーツができないから学校に行きたくないって、違うな。これね、心理学を皆さんに伝えるときってね、例え話めちゃめちゃ大事なんですけど、私、例え話めちゃめちゃ下手くそなんですよね。なのでね、心理学の、ヨガと心理学絡めてなんか講座してくださいって言われても絶対無理ですね。赤面症でも同じように考えることができます。赤面症だから彼ができないのではありません。彼を作ることが、怖いので赤面症になっています。はぁ、ということです。皆さんも何か先にね、目的を作って、怖いとか不安とか思っているから行動を止めていることって何かね、ありませんか？はい。もしね、そうは思っていないって思っていても、実はそうだったりね、するかもしれません。この目的論を聞くとね、は、自分ってそうかもって思ったりします。はい。っていうことでね、今日も台本なく喋り続けているので、ここら辺でね、終わっていこうかなって思いますが、そうだな。来週のね、お題をおしゃべりしながら考えていこうと思います。ですね、最近はですね、何をしたかっていうと、手帳をですね、より開くようになって、自分のトゥードゥーリストを、見るように、見るようにじゃない、考えたり、するようにしてます。今週の目標だったり。あとは自分の、難しいんですけどね、自分の役割ごとの目標を考えたりするのがね、めちゃめちゃ難しいけど必要なことだなと思ってやってみてます。はい。ご自身のね、役割、いくつか言えますか？私はね、最初、ヨガの先生と、家族の二つしかね、役割がね、ないかなって思ってたんですけど、まあ、特に趣味もないしね。趣味やってる人だったら、例えばサッカーが好きとかだったら、サッカー観戦する私の役割とか、サッカーをする、フットボーラーの私の役割とか挙げられるんだけど、趣味もないからね。でね、新たにね、役割を増やしたんですよ。っていうのが、ヨガ教室の講師としての役割、そして、出張ヨガの講師としての役割、ヨガの先生を一つとっても、まあ、いろんな顔があるなと思って、最近車の運転をしながら考えついたんですね。で、私が今やっているのが、ヨガルームラミンっていう一級草会員でやっているヨガ教室の顔と、今月はですね、7月にいろんな出張ヨガに行くことができたので、椅子ヨガだったり、ペインクリニックさんに行かせてもらって勉強会開催したり、あと親子ヨガをね、先日終えました。 自分のね、体調不良で開催はできなかったんですが、山口市のまどかちゃんの教室で、出張ヨガも予定していました。でね、7月、バッとこんなに、出張ヨガが重なることなかったので、今までね、自分の教室しか、顔がなかったんですが、新たな顔がね、あるなって気づいたんですね。はい。で、ヨガの先生も二つの今、私の顔があるなと思っています。あ、そっか。ヨガの先生の顔と言っても、外側に、皆さんに見せてる顔と、裏方に回って自分を PR する、まあ、SNS、こういう風な、ラジオだったり、インスタグラムだったり、YouTube だったりを、なんだろう。縁の下の力持ちみたいに陰で支えているのも私の役割ですよね。なんか上げてくとね、いろんなね、役割ってあるんですよね。家族は何なんだろう。まあね、上げていけば妻、お母さん、娘、妹とかね、上げられるんですが、まあそれはね、一つにバッとまとめています。仕事のその目標って上げやすいんですよ。でもね、家族の役割の目標ってすごい上げにくいんですよね。うん。今のね、正直言いますけど、ヨガの教室の、まあ、いただいているお給料っていうのも、ほぼないですし、そのヨガのお金で家族のために何かを、旅行に連れてってあげるとか、なんか買ってあげるとかっていうのができていない状況なんですね。うん。なので、それを、何の話してたっけ？家族にとって私は、どのように役に立つのか、みたいな目標がね、とても上げづらいっていうようなことをね、まあ言いたかったんでしょうね。だから、子供との関わり方、子供と全力で何分遊ぶ、一日絶対遊ぶとか、寝る前に、今日もよかったねとか大好きだよって言いながら寝るとか、寝る前に本を読んであげるとか、そういうふうな、小さな目標を、毎日毎日ね、掲げています。はい。それとね、役割としてもう一つ最近あるなと思っているのが、個人か。私一人の女性としての個人の目標。健康で過ごすとか。あとは、女性なので美容に気を使うとか。そういったことですかね。はい。皆さんもね、思い当たる役割、きっとあると思います。これを聞いて。はい。なので、皆さんもぜひね、仕事以外の、ぜひね、仕事の目標はね、何パーセント業績を上げるとかね、数字が立てやすいんですけども、家族とか、趣味の目標とか、そういったものってね、目標を上げづらいんですよね。まあ、それに目標ね、掲げないのがいいのかもしれないですけどね。でも、今の私としては、それがモチベーションになっていたりします。うん。まあ、これもね、飽きるかもしれないけど、まあ、仕事の目標を最近、やっと立てれたぞっていうので、手帳との出会いは良かったなって思います。はい。話しながらですね。結局、何のヨガノアテーマ来週募集しようかなって考えていたんですが、まとまらず。ですね、テレビを前につけながら、集音にね、音を出さずに、ラジオ収録をしているんです。で、さっきまで、YouTube でですね、怖い話とか、心霊写真をですね、ずーっと流し聞きしながら、リールを作っていたりしました。 最近、ハマっている、まあ、YouTube でも、あれ、なんて言うんだろう、地上波の、テレビ番組でも、何が一番今、ハマっていますか？っていう風なね、ヨガノアテーマで終わりましょうか。私はですね、今いろいろね、見ているんですよ。手帳の動画だったり、あとはメイクの動画だったり、今はね、文房具の、動画に切り替わっているんですが、あとは、ホラー動画だったり、いろいろ見てます。あとね、ほんと最近、あ、看護の動画見たいなとか思って、看護師さんが、アップしてくれている、看護師の勉強動画とかね、ちょっと見たりしました。なんかね、たまにそういう、ポンとひらめく時があるんですよね。抗生剤の種類とか。はい。ですね、いつもこのラジオ収録している時に、シュアっていう、まあ、いいマイクをね、使っているんですが、それをね、棚の上にね、上げて直してるんです。でね、今日気づいたんですけど、この暴風の、あ、いつからオフになっていた？多分ね、マイクの防風のスポンジを猫に かじられたっていうのを喋るのに夢中で、ミュートボタンを押したんですね。はい。っていうので、最後ですね、ヨガノア1分瞑想で終わろうと思います。皆さん、姿勢を正してもらって、目を閉じてください。はい、じゃあ1分間呼吸を観察していきます。鼻から息を吸って、鼻から遠くに吐きます。深呼吸を続けてみてください。顔の緊張を一つずつほどいていって、吸う吐くを丁寧に感じます。呼吸をするたびにこわばった体、その部分が力がほどけていきます。それを呼吸をしながら眺めます。1分間というのはあっという間ですね。はい、ありがとうございました。妊婦さんにですね、おすすめの生き身逃がしの呼吸っていうのを伝えてるんですが、生き身逃がしの呼吸、ゆっくり1分間呼吸すると、1分間に2回ぐらいしか、呼吸をせずに、2回ぐらいしか呼吸せずに、呼吸できる妊婦さんもいるみたいで、すっごいびっくり しています。妊婦さんがそれできるんだったら、常人の妊娠していない私たちでもね、呼吸2回できそうじゃないですか。はい。ということで、終わろうと思います。また来週お会いしましょう。ゆっくりお過ごしください。おやすみなさい。